ショッカー大野の秘密基地へようこそ。はい、というわけでまた始まりました第5回目ですか。5回目
ですね。
はい、今宵もまたですね、はい、こちら多摩川の地下48階に、
はい、
あ、多摩川凍ってなかったね。
凍ってなかったですね。流れてました、ちゃんと。
寒いけど、はい、結構寒いことは寒いんですけれども、ということで今日もまたですね、元気いっぱいお届けしていこうと思います。ショッカー大野です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうですか、れいなちゃん。
今日大変なことが起きました。
何？
ちょっとドキドキしすぎて、うっかり秘書メガネを忘れてきました。
ウルトラアイを忘れてきた。
忘れてきちゃった。
大丈夫かい？
どうしよう、どうよう。
メール読めるかい？
あ、頑張ります。
じゃあ、ラガンで、はい、読んでちょうだい。
はい。最初は、マーク2さんからです。
はいはい、あいつもありがとうね。
マスター、レイナちゃん、いい！
え？
前回の富澤さんの回も非常に楽しく聞かせていただきました。タカピーな役柄のイメージとは違う、本当に優しく温かい富澤さんの人柄が、ラジオからすごい伝わってきて、とても素敵な気持ちになれました。
はいはい、
しかも最後にはラジオ越しに自分の名前を優しく呼んでもらえるなんて、パソコンの前でもだえまくりでした。
ああ、悶絶したんだね。
はい、ヒールで踏まれるのもいいけど、優しく迫られるのもいいものですねって書いてある。
待て待てヒールで踏まれるのいいんだ。
はい、今後もボイスラッカーの出演者の方が続くと思うと、次はあの人かなとか、あの人も来るかなと期待が膨らむばかりです。本当に秘書のレイナちゃんが羨ましい。ありがとう。私も羨ましい。
お
今後も楽しみにしてますので、放送頑張ってください。
はい、ありがとうございます。頑張るだよ。はい、今日も素敵な人来てっからね。もう間もなくですよ。間もなくですよ。ですね、はい、他にも来てます。
続きまして、はい、ラジオネームピンコ泉さんからです。
はい、いつもありがとうね。
どうやらこの人は、コオロギさんのサイン色紙のプレゼントの時に、感想を書く前に間違えて送信したらしいので、マスターに怒られんじゃないかと思って感想を書いてきてくれました。
あ、感想ね。オッケー。じゃあ感想採用。わかんない。プレゼントこの後しますんでね、ね、抽選しますんで、
はい、
当たるといいね。
はいはい。聞いていた1時間の間、私の頭の中が10年前にタイムスリップした感じでした。職場の夜勤で聞いていた時もあったので、あ、そういえばあそこで同級生のラジオを聞いて、翌朝が辛かったなとか、日の出外にこんなネタ書いて採用されたっけなとか、今でも2人の掛け合いを聞くと、私の周りがあの時に戻ってしまう感覚です。そのぐらい私にとってマスターとみーちゃんは、印象深い、そして私の中になくてはならない存在、それを再確認したような気がしました。
ありがとうございます。はい、もうそうだ、やっぱりね、未だにずっと番組というとね、こうやってピンコイズムがね、メールをくれたりするのがね、ほっとしますよね、やっぱ知った名前をこう見るとね。
そうですよね。
で、こうしてまた今レイナちゃんとやってる番組にもこうやってメールをくれる
んですけどね。はい、嬉しいです。
本当ありがとうございます。これからもよろしくお願いしますよ。はい、どうぞ。
はい、続きましては、チャンクロンさんからです。
はいはい。
マスター、お久しぶりです。恋愛戦火のと日の出街の頃、毎回楽しみに聞いて、たまにハガキを採用されていました。
覚えてますよ、チャンクロン。
どうやらナンバーは31のチャンクロンだそうです。
秘密商品番号な。はい、あったあった、そういうのも。
そして、貝原玲奈さん、はじめまして。はじめまして。
はいよ。
ミクシーのコミュニティでこの番組のことを知り、いても立ってもいられず、ハガキ、メールを出しました。
おうほうほうほう。
マスターの声を聞くのは神戸のラジオで一度だけ聞けたあの日以来なので、随分と経ってしまいましたが、相変わらず僕の中の心に熱く響き、そして温かい番組でまたハマっちゃいそうです。
おお、ハマってください、思いっきりね。
マスターが練りに練ってお選びになったアシスタントの貝原さんも非常に可愛らしく掛け合いを聞いていると思わず、第二の外妻になる日も近いなと思ってしまいました。
あ、なるほど。
わお。
よしよしよし。いいな、年の差。今流行ってっから。
兄ちゃんがゲストの回は、はい、特に当時を知る者としては同窓会気分で、猫社長同様、60分間顔が緩みっぱなしでした。バックナンバーも楽しみつつ、次回の放送も楽しみにしたいと思います。それでは、これから再び楽しみにして聞きたいと思いますので、お体に気をつけて頑張ってください。
ありがとうございます。はい、嬉しいね。もうこうやってね、どんどん感想なんかも
聞いてくれてね。そうですね。新しく聞いてくださる方とかも、
ちゃんとさ、新しい方を配信しても、バックナンバーとしてね、皆さん今までの方揃ってるんでね。
はい。
あとから来た方もちゃんと聞けるって。
そうです、最初から全部聞けます。
ネットってのは便利だね。
ですよね。いつでも自分の好きな時に聞けるっていうのはいいですよね。
だね。で、まあ、全くですね、私の独断と偏見で、
はい、
この最初のこのシリーズはですね、ボイスラッガー関係の方をでね、こう、つながりでお届けしてる感じなんでございますけども。
はい、私も毎回ドキドキです。
ね。で、今日はもう冒頭でマーク2がね、次は誰なんだろうというね。さあ、いただきましたよ。もう僕の大好きなこの方でございますね。湘北高校の桜木花道さんです。放送事故です。
見にくいじゃないですか、それ。
放送事故かいみたいな感じ
で、ゴリーみたいな。あ
ということで、改めまして草尾武さんでございます。
天間武です。
あ、やだ、天間武さん、本物本物。
どうも、草尾でした。
はい、草尾でした。終わっちゃった終わっちゃったよ
これが世に言う草尾でした。
そうですね。
あ、なんか私、草尾さんのことをネットで調べたんです。
ありがとうございます。
そしたら、どうも、草尾でしたから始まるって書いてあったんですよ。本当に始まりました。
そうなんですよ。あの、電話の時もそうですよ。
あ、
電話
かけ
るじゃん。草尾でしたじゃあねって言いながら言うの
さ。私が草尾でしたっていう意味で草尾でした。
なるほど。
なるほどね。ということで、草尾武さんでした。
はい。
ありがとうございました。
最短だよ。最短、最短。
終わっちゃうって。
終わっちゃうって。ということで、もう今日はね、もう満を持してというかね、もう僕は今までの、まあ、やっぱ女性がちょっと続いたのもあったんですけれども、はい、男性のね、やっぱ声優さんともいろいろね、仲のいい方はいるんですが、その中でもね、もう勝手に、はい、もう俺の中で本当に勝手に一番ね、大好きな。
ありがとうございます。
だからトップバッターで来ていただきました。
ありがとうございます。
ね。若手初ですからね。
あざす。ね、大きいのか。ありがとうございます。
いや、今だって、水木一郎さんでしょ、神明さんでしょ。
ものすごい若い。
ね。
ありがとうございます。
そっからすごい若くて。
はい。
ということで、今日はですね、草尾さんをお迎えして草尾武のいろいろなところをですねガッとこの番組のだいたい1時間ぐらい、
はい、
うん、マックス今まで90分でありますけれどもね、はい、さあ果たして水木一郎の記録を破るんでしょうか。
破らないと思います
ね、お届けしていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、そんな草尾さんでございますけれども、少年時代、
少年時代、
うん、ね、大丸は埼玉県ですよね。
はい。
うん。埼玉県で、たけし少年は、はい、うん、その辺だ。ね、まあ、関東周辺だ。
はい。
その辺だよね。やはりこう、なぜ役者になろうかな、なんていうね。
あ、全然、
うん、きっかけ。あ、全然。少年時代は。
全然思ってないですよ。
そうなんですか。
はい。
子供の頃って。
子供の頃はね、うん、普通に、だから、うん、子供が憧れるパイロットとかね。うん、
はいはいはい。
医者になりたいとか、うん、スポーツのなんか選手になりたいとか、あ、まあ、僕の頃はプロ野球とかね。
あ、
そんな時代でしたけど、うん、そういう、ことでしたね。
あ、そうなんだ。
はい。
それがじゃあなぜ、ね、俳優さんという役者の道へ。うん。
まあ、いろんなとこ行ってんですけど、まあ、大学に落ちたからっていう。
おお、そうなんだ。
ことで、
うん、
で、まあ、浪人して、
うん、はいはい、
また次、受験ね。
うんうんうん、
あ、今、受験シーズンですね、そういえばね。
そうです、
ね。
そうそうそう。
頑張れ、受験生。
オッケー。オッケー。
もう、決まったのかな。
うん、
決まってる人もいる。決まってる人
もいる。まだ最後、
頑張って
る。最後まだ頑張ってる人もいる。
二次募集とか。
そうですからね、こんなの聞いてる場合じゃねえぞ。
こんなのかよ。
生き抜きに。
好きな時に聞けるから。
ね。ほんと頑張っていただきたいなと思いますけど。
はいはい、
僕は、まあ大学を受験しまい、まあ大学受験自体がまあ記念受験みたいなものだったんで、うんうんうん、友達が行くとこに一緒に受けようって。
はいはい。え、それは女の子。
女の子もいましたね。女の子が行った高校もあって、男が行った高校も、うん、でも自分で行きたい大学というのはなかったんですよ。うん、
はい、はいはいはいはい。
だから、勉強、だからですね、うん、話がどんどん戻ってきますけど、
いいよ
高校生の時に、うん、
はいはい、
かなり精神的な不良だったんですね、僕。
ああ、そう、あ、これ初耳だ。
外見は別に不良でもないし、学校に行かないわけでもないし。
ちゃんとしてる。
むしろ学級とかやってたし。
学級とかやってるんだけど。
だけど、その、
うん、そのこう、辞書かなんかを読んでる、その辞書の間にこう、ナイフがなんかこう持ってて、
いやいやいや、
ピュッピュッ投げちゃうとか。
勉強をする意味合いを見失ったんですよ。
ほう。
なんで俺勉強しなきゃいけないんだろうって。
おう。
で、将来の夢があるわけでもないのに、
はいはい、
そうやって学校に行って毎日勉強してることに一体何の意味があるんだろうっていう。
すごい、悟り開いちゃ
ったことに行くと気がついた瞬間から、
高校生
なんか、なんか勉強放棄みたいなことになって、だからその授業っていうのは僕にとって、
はい、
先生が黒板に書く文字を、
はい、
いかにノートに正確に写し取るかっていう作業に変わってしまったんです
ね。ああ、あるあるある。
真面目にこう、うん、教科書を開いてノートを写してんですけど、
うん、
他のこといろいろ考えたり途中で落書きしてたりっていう、
うん、ここもなんか特にねずっと1時間晩鐘してるみたいなね。
そうですね、だから、
うん、
英語とかすがそのだから、はいはいはい、どうしても大学受験のための学校の勉強みたいな、
うん、受験のための勉強ってありましたね、
うん、っていうのがどうも理解できなくて、
はいはいはい、
で途中で勉強放棄じゃないんですけど、うん、精神的にね、やってらんねえなと思って。
精神的不良になって。
そうですね。だからほぼ帰宅部みたいなことで。
おいおいおいおい、
何してたんでしょうね、でもね。なんかブラブラブラブラして、いろんなことをこう、悶々と、どう、うん、俺なんだろ、生きてるってなんだろうなとか、いろんなことを考えながら。
すごい悩み多き少年だったんだ
ね。そうですね。高校時代が一番そうでしたね。
へ
ぇ、で、まあ大学受けても受かるわけないじゃないですか。で、1年浪人する気もないんで、
はい、
だからそこで就職しようかっていう道も考えたんですけど、
はい、ま
あその、うん、10代最後、
はいはいはい、
なんかメモリアルになることを、
ね、あるあるある、
やっときたいなって思った時に、
はい、
自分が一番慣れそうもない、できそうもない、
うん、
一番遠いだろうっていうか無理だろうってで、
はいはいはい、
やって、こう、うん、結構受けそうなこと、
うんうんうん、
なんだろうなって考えた時に、 まあ、これ、大野さんとかはね、うんうん、分かってくださると思うんですけど、
はいはい。
まあ、萩原さんはちょっと分かんないかもしれないですけど、昔、太陽に吠えろっていう刑事ドラマがありましてですね。
太陽に吠えろ。
名前しか知らないでしょ。
石原裕次郎さん
ね。いろんな刑事がいるってことなのか
も。で、漠然と、七曲り署の刑事になりてとか、
うん、ま
あ、その時もう、高校卒業する年なんだけど、金髪さんの生徒になりてえなとか、そういうことを漠然と考えたんですよ。
はいはいはい。
そうなるためにはどうしたらいいかなって言って、うんうん、
はいはい、
で、いろいろその、オーディション雑誌とかをね、
はい、
こう調べていくところに、うん、やっぱみんなどこをこう、劇団とか行っても、すごい、うん、バレエの歴史をこう、学んだ試験があったりとか、オーディションがあったりって、全然こう、無理だなーって。
あ、そっかそっか。
で、どっちかっていうと、その役者さんとか、はい、あんま好きじゃないんですよね、俺ね。なんでかっていうと、中学校ぐらいの時に、学校に来るじゃないですか、
文化祭とかで。
演劇で見るじゃないですか、みんなで。見てるのは楽しいんですよ。
はいはい、
面白いなと思うし、その舞台で演じるっていうことはきっとそれなりに楽しい。学校のね、
はいはい、
文化祭の演劇とか、クラスでやったりするじゃないですか、小学校の学芸会とかで。そういうのが楽しいってのはわかるんですけど、はい、いかんせんね、メイクをする男っていうのがね、理解して。
あ、許せないんだ。
これはもう、なんか昭和ですよね。
ドラゴン
今だったらもう全然、今時のほら若者だったら全然むしろ塗ってくれみたいな、むしろ綺麗になるんだったらっていうような、
ね、
うんうん、
男でも綺麗になるってね、
あるけど、ね、僕らの時代やっぱね、男で化粧するっていうの
は、うんうん、あるあるある、
そうなのよ
っていう、許せないあるあるあること
があって、うん、ちょっとな、役者は無理だろうなとか思ってたんですが、
うん、
まあそういうね、世界行ってみようかなってこう調べて、
いや、ナンバーガニショーになりたいってから僕警察に行くのかと思って刑事さんになるのかと思ったらどうじゃないか
ね、そういうドラマに出てみたいと
演じたい方にね、
出てみたいと思ったんです。で、まあいろいろ調べてって、まあこれ無理だろうな、難しいだろうなって思ってた時に、
はい、
その声優の養成所っていうのも本に載ってて、
はいはいはい、
あ、声優さんって声だけじゃんって、声だけだったらまだ
メイクしなくていいと、
喋ればいいし、
はいはい、
声だけでできないんだったら、自分が実際体を使って顔を出して演技することなんかできないだろうと。
あ、なるほどね。
うん、それで当時僕ね、中学校の時に、
はいはい、
あ、これすごい濃い話ですね。中学2年の時に、
はい、
クラスで、
はい、
座席を男子同士女子同士で座るじゃないですか、中学校になると。
ああ、そうかそうか、ね、
で、中2の時に、
はいはい、
隣に座った斉藤くんっていう男の子がいいんですけど、
斉藤くんが、
この斉藤くんが超オタクだったんですよ。
めぐり合わせだ
な。当時、僕らの世代だと宇宙戦艦ヤマトっていうアニメーションが大ヒットして、
まさにね、はいはい、
まあ、クラスの大変なやつがみんなヤマトを見に行くと、
はいはいはい、
ヤマト見てるぞみたいな、それはアニメファンじゃなくても知ってるぞっていう時代があって、はいはいはい、でその頃にちょうどアニメージュとか、
はい、
アニメ雑誌とかがいわゆる創刊されて、
は
い、そこに声優さんが顔が、写真が出るように、
神明さんとかね、古谷徹さんとか富山圭さんが、
そういう本っていうのは、
はい、
なかなかこう素人は敷居が高いと思うんですけど、
買いづらい
し、なんか本屋で立ち読みするのもなって思ってると、その斉藤くんが迷子学校に持ってきてくれるわけですよ。
彼の中でバイブルだから、
うんね、でそれをこう見て、声優さんこういう顔した人、こんな人がやってたんだってね、
はいはい、
いうことがいろいろ分かったりとか、アニメってこういう風に作ってんだなっていうことと、その斉藤くんが、僕絵を描くのが好きだったんですけど、彼はね、漫画が上手だったの。授業中ね、一生懸命こうやってなんか描いてるからなんだと思ったら、そのノートに漫画を延々と描いてんですよ。
描くんだ。
普通の少年漫画の模写っていうか、そっくりに描くのから自分でストーリー作って描くような漫画とか、
オリジナルも
ずっと描いてんだけど、それがすっごい上手で、漫画ってこうやって描くんだって。
すごい。
いうところからね、
はいはい、
なんかそのアニメーションの世界っていうのを、ちょっと垣間見て、あ、いろいろ、やっぱこの、彼はすごいオタクなんだけど、純粋にこうアニメが好きだったから、何でも一生懸命やってるやつで説得力あるじゃないです
か。あるあるある。
それでちょっとね、いろんなその、声優さんも一般の人より、この人ああいう顔してんだぜとか、その、アニメの最後のエンディングのテロップに出てくる声優さんの名前を知ってたりとか、かっこ協力青鬼プロって書いて
あ
ったり
ね。すでにね。そうだそうだ。
インプットされてたんで、だから声優っていう仕事も一般の人よりも、ちょっと取っかかりは、
斉藤くんのおかげだ。
受けたのかなっていう気がするんですけど、まあそれで、声だけだったら楽じゃねえかぐらいの勢いで、でね、専門学校系の、まあその声優コースがあるみたいなところを受けたんですよ。
はいはい。
で、受かったんですね、一応。 って、うん、その後入学のなんか入学式みたいなのがあるからして、うん、いつまでにお金を振り込んでくださいと、はいはい、でカリキュラムをこう送られてくるわけじゃないですか、授業の。でそれを見て、ふーん、ありがとうございましたって、やめて。
右から左へ流して。
違うな、ちょっとこれって。
そこじゃねえだろうと。
うんうん、でね、もうその時は随分4月だったんで、どこも養成所なのなんだのっていうのは応募締め切ってたんで、じゃあちょっと1年間アルバイトをして、お金を貯めて、その間いろんなとこを調べて、本当に顔出しの普通の、あとは劇団に行ったりとか、いろんな道とかもいっぱい調べたんだけど、どうもやっぱ違うな違うなって、ハードルが高いなっていろいろ考えながら、やっぱ声優が一番楽そうかって。とにかく、あの、専門学校系よりももうちょっと、なんていうの、あの、専門的なとこ、
はいはいはい。
で、こう調べてって、まんまと、うちの青鬼の養成所に引っかかってしまったっていう。はい、
ああ、なるほど、
ね。変わったことですね。
プロダクションがあるわけですからね、バックにね。
そうですね。だけど、まあね、うん、まあ、何が人生どうなのか分かんないですからね、うん。それが本当に果たして自分の人生に、その選択が正解だったのかどうか分かんないですか、うん、今でも。
いやいやいやいやいや、いや、十分ここまでね。
今
は
分かんないですけど。
いやいやいや、
何、あの時こうしていたらっていうのは今でも分かんないんですけど。でもそれで1年経って、はい、やっぱうちの養成所を受けて、だからその、うん、受ける時も、はい、本当にオーディションって、うん、一体何をするんだろうと。うん、右も左も分かんないんで。度胸試し、世界受かるわけねえだろうと思って、行ったらまあ合格して、はい、受かったからには行ってみるかって、1年間だけだったんで行ってみるかっつって、そこで初めて動く声優さんとか会うわけですよ。
動く声優さん。
ゲストにね、先生で講師で教えに来てくださって、あの漫画の声やってるわ、マジかだって、うわ、動いてるみたいな。だけど、そういう勉強が始まって、本当に草を舐めてました。すいません、失礼しましたって。本当すいませんでした、俺。つって、ちょっと心を入れ替えて、まあ、本腰入れて、この声優の道頑張ってみようかな、なんて、その養成所で思って、まあ、今日に至ると。そういった感じですね。
うわ、あ、そうなんだ。
はい、だから、この仕事をやってって、やっぱ30ぐらいの時に、はっと気がついたことがあったんですけど、あ、その10代の終わりに、そういう職業のことを何て言ったらいいのか、わかんなくて、ましてやその職業にどうやってついていいかわかんなかったから、選ばなかったんですけど、あ、自分は本当は、テレビタレントになりたかったんだなって。
あー、なるほどね。
だからその、役者でもないし、お笑いの人でもないんだけど、クイズとかバラエティに出て、どうもーっていう、お茶の間の人気者に俺、なりたかったんだねーって。ことをなんか思って、そうかって、もう遅かったな、ちょっとな、10年早けりゃな、なんて思ったりした時もありましたけどね。はい。
へえ、いや、初耳。すごい今日初耳な。
そうすか。
あ、そうなんだ。はい、いや、もう、トントン拍子にね、もう、
全然ですよ。
気づいた時にはもう、ね、僕ら、気づいた時にはもう、草尾武っていう、
もうね、
もうビッグネームでさ。
谷あり、谷ありです。
いやいやいや
谷あり、谷あり。
いやいやいやいや。
それはたまたまこう、うん、やっぱり世に出てきてるものしから、うん、あの、皆さんのお目にかかったり、お耳にかかったりってことはないから、うん、皆さんそう思いますけど、はいはい、それ以外だってありますよ。
そこへ行くまでのね。
もう、行ってからもありますから。
いや、でも、例えばその、青二塾っていうね、その養成所ですけども、業界の中でも、やっぱりそこの残るのが大変なところじゃないですか。
そうですね。う
ん、ね、はっきり言いました。いろんなプロダクションの養成所ってありますけれども、うん、やっぱ青二塾で残るっていうのは、やっぱり至難の技だと思うんですよ。僕らいっぱいそういう声優さんをしてるけども。うん。やっぱそこを残るっていうのはすごいそういうね、うん、やっぱり、それやっぱあの、草尾武という役者を見出した青二ってすごいなと思うし、で逆に言うと、青二塾落っこっちゃったんだけど、他のプロダクションの養成所に向かって、またそういう内にね、頑張ってる子たちなんかがいると、うん、あの、後で青二の社長が、なんであいつを通さなかったんだって言ったとかさ、言ったとか言わないとか、はい、あれだったけども、でもそこに正統派のね、まさにもう、青二プロといえばその老舗中の老舗じゃないですか、やはりその声優を多く抱えてるというね、うん、まあ本来その声優さんっていうよりも、まあ元々の俳優さんのあれですけども、うん、その中で、あの、声を主体としている役者さんのプロダクションとしてね、正式にやっぱり世に知れてるところであり、一番の大手って言えばやっぱ青二プロでね、うん、だからそこに残るってすごいことだと思うし、
も
う、う
ん、まあ僕はたまたまだと思いますけどね。
いやいやいや、たまたまでね、
たまたまでこんな
ちょっとお兄さん、たまたまでここまでは来ねえだろうよ。
たまだと思います
けど、ね、いや、たまたまでこんだけのね番組をね、多くの番組を残さねえよ、ね、
ただあの、うん、やっぱどこ行っても、はい、その青二の名前にやっぱ傷つけちゃいけないなっていうこととか、 あの、青鬼の草尾だっていうようなところで認識ね、はい、してくださってるところもあるんで、はいはい、やっぱその事務所の名前を潰すようなことだけはしたくないなっていう気持ちはありますけど、うんうんうん、でも、純粋になんだろうな、その、青鬼プロダクションっていうものを考えたときに、はい、いや、僕なんかにももっとその、これが本当の青鬼が育てた役者ですっていう人は、他にもいっぱいいると思うんですよ、ふさわしい人は。だけど、その中でちょっと、こう、変化球じゃないですけど、変わって、こんな変わった人もいるのね、みたいな、そこのポジションに僕は立てたらいいかなってずっと思ってるんで、だから、あの、いろんなね、変わったこととか、かなり変化球とか投げたりするんですけど、決して青鬼はそんな事務所じゃないんで。
そうですか。
音は言いたいですけどね。
いや、でもさっきのね、それこそスラムダンクのね、桜井花道であったりとかね、はい、いろいろなこの番組の中でさ、こう、ビシッとね、なんかかっこいい2枚目のね、うん、中途はやっぱり草尾武史っていうね、やっぱりこう90年代からこの辺のね、こう、あ、またこのかっこいい役は、あ、これも草尾武さんですよ、これもですよ、みたいなさ、うん。で、ちょっとこう3枚目的なやつもあっても、でもこう主役のね、かっこいいお兄ちゃんであったりとか、はい、今ここにね、あの、はい、これはあの、ね、猫社長の私物ですかこれね。
そうみたいな。
ね、ラムランド40の、ね、ラムネス。
ありましたね。
あ、これ主題歌も歌ってるんですもんね。
はい、
ああ。
それ初子役でしたね、それ。
あ、そうか、そうか。
子か。
うん。そういう意味では子役な感じですよ、
ね、10歳なんですよ。
え、10歳でしたっけ？
小学校3年生
です
、
うんうん。そうでしたか。
ああ、そっか。
俺、小学校3年生やっていいのかなって思いながら、
うん。
迷いながらやってましたけどね、最初の1ヶ月ぐらいは。
でもこ、あの、これも、とにかくそういう番組を見ると、やっぱどこにも草尾武史っていうね。
そうですね。
うん。だいこれは触れなくてはいけない。NG ナイトラム、ああ、ね、あ、これ今触れたよ。
はい、
鎧伝サムライトルーパー。
あーね。ましたね。
ね。
はい。
これトルーパーってのはやっぱり一つその草尾武史の人気を
非常にしたよ。覚えてる人いないんじゃないですか、もう。
いや、でもその。
今ね、でも本当に、それこそね、かやまさんぐらいの世代の方だと、スラムダンクをもう知らないっていう方がいますからね。
ああ、
そうなんですかね、うん。私はすごく見てました。
だから、こういう仕事
再放送とか、あるけど、もうちょっと若くなると、本当にね、スラムダンク知ってるけど、見たことないとか、原作を改めて読んですごい面白かったとか、っていう世代ももう出てきてるんで、あっという間ですよね。
それこそさっきね、あの、テレビタレントにっていう話だったんですけども、その、どうしてもこう、タレントでって言うと面白い人って言うと、お笑いから出てくる人が多いじゃないですか。
今そうですよね。
で今まさにそういうね、なんか一頃の漫才ブームとはまた違うんですけども、なんかこういうお笑いブームがあって、で、M1 とか R1 とかいろんなのがあった中で、そこでネタをやってた若手たちが番組を持たせてもらって、バラエティをやった時に、今、その手の子たちがみんなアニメの洗礼を受けてて、
ね、
そうですね。
それこそガンダム芸人とかさ、
ガンダム芸人多いですよね。
ね、ね、で、あれ見てて、僕らはもう非常に共感もするし、あ、こいつら見えてくれたんだ、嬉しいなと思うのと、あとほら、最近その、あの声優さんに会いたいとかいう番組があって、まさにこの間草尾ちゃんがさ、ね、桜木花道で出てたりとか、ありましたけど、
はいはい、そういうなんか、うん、こう、プロっていうか仕事をしてるサイドなんだけど、はいはい、バラエティとかに出て、はい、なんか喋るみたいな、うん、そのガンダム芸人じゃないですけど、はいはい、芸人っていう言葉が当てはまるかどうかわかんないですけど、うんね、そのバラエティにこういうオタクっていうか、うん、あまりオープンされない世界の関係者の人が出て喋るっていうのの走りはまさに大野さんじゃないですか。
そこでそういうんですか。
ね、
あ、いやいやいやいやいや、人知れずあの端っこの方ですーっとこうね、なんとかしぶとく。
ルックルックこんにちは。
え、何それ。
あ、出てませんでした。
あ、それはねうちの相方です、ね。
相方。
ミンキーやすさんかな。
あ、ミンキーさん出てました。
やすさんはあの、
あ、ミンキーさんお元気ですか。
あのね、やすさんはね毎週今日曜日生放送を二人でやってますよ。
やってんですか。
FMで。
まあよろしくお伝えください。
あれっていう。
随分お会いしてないな。
本当。あ、だからあの人なんか未だにもう我が国で。たった一人残っているアニメレポーターというお仕事の方ですから。
アニメレポーター。
もう今やアニメ界の入り表山なんてこと言われてますから
ね。そういう仕事の走りですよね。
そうそう。いやいやいやいやいや、そう来たか。
いやいやいや。
もううかうかしてるとね、返しが来るから、草尾ちゃんの話が。いいの、今日はね、もう草尾ちゃんの話を。
うん。だから本当、トルーパーとかも、はいはい、もう覚えてる人がね、どれぐらいいるかっていうことですけどね。
いや、でも熱心なファンの方たちがね、やっぱあの時のワーキャードというか、
ね、たまに、なんだ、3年に1回ぐらい見ると結構面白いよ。うん
劣化の量
ね。ありましたね。
だから僕らはほらそういう意味で、あ、女の子がすごく喜んで見てるっていう感覚がすごくあったのと、もうあのオイラもその頃かなり大人だったし仕事もしてたからちゃんとこう見たことってなかったんだけども、でもそれでもその彼らのというかあなた方のあのね人気ぶりというか、
あんなだって一応あれサンライズが作ってたんですけど、まあガンダムですごいじゃないですか。
ね。
あんな変わったサンライズ作品ないと思いますもん、俺。
ああ、そうか。
変身中に反物が飛ぶんですよ。
ああ、そうか、そうか、そうか。
変身に反物が飛んで、うん、桜吹雪がこう舞い降りてきて変身するっていう。う
ん、日本刀を確か持ってたりするんですよね。
侍ですか、侍ですか、
侍ですか、そうです、侍です。
それは見てんだな。
私、でも、ちゃんとは見てなかったんですけど。
ちゃんとは見ない方がいいです。
私の、あの、学校
の。こんな劣化の量やだ
先輩は、すっごく好きで、もう、私の命なのみたいなことをずっと言ってたんですよ。だから、サムライトルーパーってすごい番組なんだろうなって思ってました。
面白かったですけど、だからその発想といい、切り口といい、オリジナルアニメ。ぽさがとってもあったんで、最初なんだアニメならではですよね。反物が飛んでくるっていう。
でもちろんその本作のその面白さもね、さることながらそれでまあ人気もすごかったと思う。はい、それでその後に今度はあのそのメンバーでバンドを組んだじゃないですか。
はい、バンドっていうか ね、まあグループですね。
グループを。
はい、
うん、これがまた歌ってるツアーみたいなのやったりとか。
でもね、結局2年間だけだったんですよ、やったの。
いや、でもその2年間ってすごいことですよ。
あっという間に走り抜けて終わりましたけどね。
まあ、それはピンクレディとかキャンディーズだってさ、
青春時代のいい思い出
で。何思い出作りな感じで。
はい、
いや、でもああいうね、それまでだと、例えば、古谷徹さんたちもね、
そうですね、スラップスティックとかね、ありましたけど、
またそれとはこうね、
そうですね。
またもうそのワーキャー人気たるやね。
だからなんだろうな、その、会社とか、
はいはい、
そういう営利目的のところが立ち上げたんじゃなくて、僕ら自身で、なんかやってみるっていう、こっちサイドで全部、企画して、なんとかやってたら、いろんな、ね、大人の方々が絡ましてくれて、
こ
う、あ、そうですかって言って、あ、そう、へぇ、
う
ん、大人の階段登ったぞみたいな。
君はもうそれ死んでるな、さ。
本当があって、うん、まあね、ちょうどだからいい時期で終わったなって今だから言えるかもしれないですけど、はい、やっぱり終わる時はすごい寂しかったし、もったいねえなって思いましたけどね。はいはいはい、でも本当に、応援してくださったね、皆さんのおかげですっごいいい思い出となって、はい、僕らの中にも未だにあるんで、
はいはい、
ただそれこそ、たった一枚だけ CD がね、その NG5 っていうグループで、はい、ファースト&ファイナルっていう、ね、まさに一枚しか出す気ないんだ、この人たちみたいな。やつも作りましたけどね。それもたまに聞くと結構笑えますね。
あ、そうなんだ。
はい、
いいね。でもそういうなんか、そういう活動って、例えばアイドル、例えばジャニーズ系のこととかってさ、うんうん、普通、まずそういうことできないじゃないですか。
うん、
でもあの時の、まさに NG5 の感じっていうのは、かなりそのジャニーズ的なね、人気というかね。
そうですね。なんか、うん、まあ、なんかこのまま終わってたまるかっていうような。いや
もうすんずらんねえよ、これ。すげえよ、あのヌンクワみたいなさ。
なんかその、うん、現場の僕らが、こう、中心となって展開していくものって意外とありそうでないんですよね、この業界ね。
あ、そうかそうか。
だからそういうところで、まさに、こう、今までの声優人生の中でね、節目節目でそういうこっちサイドが、主導権じゃないですけど、主体となってこういうのやって、こう、ああいうのやっていこうっていうようなことの一つにやっぱボイスラッカーもあったなと。
ああ、
もう、うまいですね。
長いような。
もう、ボイスラッカーに来ました。
本当楽でいいよ。だからそういう意味ではいろいろな経験をね、
うん、
うん、こうされてる草尾ちゃんの中でね、そのまあそういう、まあジャニー系な感じの時もあったし、みたいなね。そうすると、やっぱその子供の時憧れる分でね、まあ僕らの時は例えば郷ひろみだったりとか西城秀樹だったりみたいな、ああいう、なんかワーキャー騒がれるのもなんかかっこいいんじゃねえのみたいな。
あったあった。だって俺フィンガー5に入りたかったですから。
ほらほらほら。
いろいろあるんですね。
ほら、逆に言うと少年時代ほら、この漫画うんぬんっていうよりもいろんなことやりたいと思う。
小学校2年生の時にフィンガー5知らないでしょ、
わかんない。
ね、うん、大丈夫、俺わかるから。
フィンガーファイブの、そうそう、うん、お兄さん、まあ、家族でやってるんで、うん、
はいはい、
お兄さんたちがこうね、いつか抜けてった時は、うん、俺が入るみたいな。
ああ、なるほど。そうか、そうか。ね、具志堅実が入ったみたいに、みたいでね。
でね、フィンガーファイブの後に、ちょっと俺無理だなって、だからその、うん、なんだろうな、その、うん、 テレビタレントとか人気者にはなりたいんだけど、はい、いわゆるジャニーズとか、うん、イケメン系今でいう美少年系とか、はいはいはい、そういう女の子にワーキャー言われるのはあんまり好きじゃなかったんですよね、うん、どうやら、
おー、
はいは
い、
だからあのうんって思ったんだけど、うん、そのこれ濃いな、あの、
いや、
フィンガー5の後に、うん、あでもちょっと入れるもんなら入ってみたいかなって思ったのは、うん、ビッグマンモス、
あービッグマンも開けポンキッキー
違う
じゃなかったっけ、
ピンポンパン、
ピンポンパンだ、フジテレビつながりだっけ、そうか、
知らないでしょ、
そうか、ピンポンパンか、
名前も聞いたことがない、
ビッグマンモスってね、
うんうん、ピンポンパン、ママと遊ぼう、うん、ピンポンパンっていう番組があって、
はい、
それそこにあの少年合唱団みたいなね、
うん、
今で言ったらちょっと犯罪ギリギリみたいなね、
そうだよね、
そんな
小さい男の子たち、
男の子、
子供たち使ってね、
イケメンたちが、はい、なんかこうみんなでこう、あのオリジナルの歌を歌って踊ってって、まさに今のジャニーズジュニアの小学生がやってるみたいなことをやってたんですよ。
そうかそうかそうか。はい、
そこね、
ピンポンパン
ね。来ましたね。だからそうですね。フィンガーファイブ行ってビッグマンモス行ってみたいな。
ビッグマンモスがね、三十何年ぶりに聞いた名前だよ、ね。ビッグマンモス。さすがに僕らはもうね、見てないですよ。
すよね、
だから、ああ、だから今ポンキッキーがどっちかなぐらいな感覚だったもん、そうそう、せいぜい。僕らってほら、もっとも遡っておはよう子供賞とかなっちゃうから。そうそう、
だからおはよう子供賞も、うん、出たかったし、もっと言えば、おはスタ、
ああ、おはスタ。
山ちゃんじゃない、山ちゃんじゃないおはスタ。
昔のね。
あ、違うんだ。
はい、昭和50年代の。
50年代のおはスタね。
うん。シガちゃんがやってた。
シガちゃんが、シガマサロさんが、シガマサヒロさんが、シガマサヒロさんがやってたやつだ。
やってた。
俺出たことあるよ。
マジで？
おはスタ、おはスタでね、でももうね、大人だったから、あのね、なんか天気予報のところで、当時ね、僕らゾウのキャンペーンっていうのやってて、ゾウのいない動物園って戦時中のお話があったじゃないですか。あれのアニメを野沢雅子さん主演でやったやつがあって、それのキャンペーンで本物そっくりの像を作ったんですよ。で、その像のね、前足を俺がやってて、それでキャンペーンって言った時に、おの明日はオハスタだって言われて、オハスタ、それで出たことあるのね。で、ちょうど同じくして、ピンポンパンにもその像でね、出て。
あ、じゃあ俺見てますよ。
俺、シンペちゃんと共演したもん。
いいな
ぁ。シンペちゃんと、カータンと。
すげえな
ぁ。だから、後にあの、大竹宏さんと会った時、僕あの、ピンポンパン行ったことあるんですよ。あ、そうとか言って。そうそうそう。あの時代の番組はだからちょうどね。
そうでしょ。
うん。だからちょうどギリギリ仕事でその子供の時見た番組は間に合ったかなって感じだから。ね。
おはスタもなんか、すごい好きだったし。ワンパク宣言とか知らないでしょ？
あ、もう。
シガちゃんが歌ってたワンパク宣言っていう歌があるんですよ。
僕、今市くんなら知ってるけど。今週の今市くんとか言って、あの、シガちゃんがやってた今週の今市くんとか。
だからそ
こごめんね、レイナな。もうちょっと待って、
わかんないじゃん。
面白くてしょうがない
よ。
今、すごく今僕たちね、昭和を満喫してるから。
すごくなんかあれ、ここ、誰かの家にお邪魔したみたいな。
カリキュラマシーンとか。
カリキュラマシーン任しておく。カリキュラマシーン
とか。おはよう子供ショー。いわゆるもう今 DVD にもなってないけど、
そうそうそう、
あの頃ガキだったらみんな見てたっていう。うん、
必ず見てた。ね。
そういう番組の影響がかなりあるんですよ。
ああ。
だから。
むしろだからアニメでこれに憧れたうんぬんではなかった。普通に、例えばそういう
子供向けのバラエティみたいな。
ああ、なるほどね。
そういうところにかなり洗礼を受けてますね。
はいはいはい。じゃあバラエティ番組なんかもじゃあ結構。
そうですね。だから、うん、あの、某国営放送でもないのか、
はいはいはい、
NHK で言うと、うんうん、あの、600、こちら情報部。
ああ、あった、高田文夫さんがレポートされてたとかね。
そんなやつとかね。いろいろ見てきました。だから、フィンガー5入りたくて、ビッグマンモス行って。
ビッグマンモス行って、うん。
で、その次はタノキンですね、もうね。
ああそうかそう。でもやっぱりワーキャーなんだよ。そうすると。
うん。楽器
まあもちろんバラエティーだけど、楽、う、器、ん、全力投球とかね。ああいうのもあったから、うん。
あの頃になって初めて、だからその、はい、フィンガーファイブあってビッグマンモスあって、うん、その後にピンクレディがあって、
うん、
ピンクレディみんな踊ったじゃないですか。
うん、これもうみんなクラス中できないとちょっと仲間外れみたいなとこ
あ
ったから。
みんなピンクレディ踊って、うん、で、その後に出てきたのがトシちゃんだったんですよ。
あ、
ステルイの前で振り付け覚えて歌うっていうと、トシちゃんマッチ
で。そうですね。ね。
そんなノリですね、だからね。
いや、でも本当そういうこう、それにいっぱい憧れたっていう部分があるならば、まさにそのね、NG5 の時はそういう感じのワーキャーも、やっぱり経験したわけですよ。
そうですね。
だから、その子供の時、ちょっとやりたかったなと思ったことをさ、ね、まずそれはもう軽くクリアして。
軽くクリアでもなかったんですけど、ただちょっと、うん、あ、こうやってやればいいんだな、ぐらいなことは、
うん、
テレビのモノマネじゃないですけど、あの人たちがこうやってたから、こうやるとお客さん喜ぶんだっていう、ことはありましたね。
でもそれってさ、子供の時から思うとね、ああいうなんかワーキャー言われてるぞみたいなところとかさ、誰もができないじゃないですかそれって、
うん、だけど ね実際自分がそこに立ってみると、うん、やっぱ彼女たちが求めてたものは、うん、まず取っかかりしてこういうキャラクターがあるわけですよ、うん、アニメのキャラクターがあるから、うん、そこの夢は壊しちゃいけないなっていう部分と、はいはいはい、やっぱいろいろ話を聞いていくと、うん、そのとっても自分があの家庭の、
はい、
問題だったり、うん、いろんなとこで悩みとか、うん、ストレスとかそういうのがあって、うん、それをなんとか忘れたいから来てるし、忘れられない人は相談してくるわけですよ、うん、草さん助けてくださいって。その助けてくださいっていうのをいかに断るかって、
うん、ああそうだよね。それはまた違う問題だね。
ちょっとね、
う
ん、切り口が普通の人と違ってたかもしれないですね。だから普通助けてくださいって言ったら、うん、頑張れって言ってあげたいじゃないですか、うん、でもそしたら、うん、またその人ダメになったらまた来るんですよ。
あそうだよね、
でまた頑張れっていう繰り返しになっちゃうっていうのが分かったんで、まあ、助けてくださいって来た時に、大変なのはお前だけじゃねえんだよ、
はいはいはい。あ、でもそれって素敵
だと思う。お前だけじゃねえんだよ。俺頑張ってんだから、だからお前も頑張れっていう。
はいはいはい。
ようなことでね、逆になんかすごい、あの、喜んでもらったみたいなところは、あったかなって思いますね。なんかそういうところでね、その、昔の子供の頃に見てたものが、生きた気はしますね。
でやはりその子供の頃に憧れるというと、例えばテレビのね、ヒーローの変身前みたいなね。さあそこでいよいよそのボイスバンカーの話に行くというところでコマーシャルだ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。48階です。いらっしゃい。さあ、たっぷりと昭和の時代からお届けしております。
ちょっと目が点でした。
ね。本日、ね、今回の秘密基地へようこそでございますが。で、やはり子供の時に憧れたそういうなんかアイドル系な感じと、で、もう一個その、やっぱり男の子なら変身前になりたいみたいな。っていうか、草尾ちゃんもだからやっぱり当然子供の頃はそういうヒーロー番組は。
もう。
ね。
全部見てましたね。
やはり。
やっぱ、うん、ウルトラマンシリーズから始まって、うんうん、仮面ライダーが。はいはい。ね、変身ポーズ真似したりとかってありましたよね、うん
うん。はいはい。どの辺まで見てました？ライダーだったら。
僕、ストロンガーまで見てましたよ、ちゃんと。
やっぱりここに年齢差があるね。
ストロンガー。そう
そう、僕は V3 までだから。あの、リアルタイムで見てたのがね。で、V3 の後半ぐらいまでちゃんと見てて、で、新番組で X が始まった時に、ちょっと暗い感じがしたんですよ。V3 が、あの、あまりに派手だったから、V3
ごめんなさいね、こういう話で。
あの、これ、だいぶ、あの、これはあのね、草尾ちゃんと僕と猫社長に受ける話だから。で、X がちょっと地味かななんて思ってて、まあその辺が、まあちょ、その頃も中学になってたんで、
そうそう、
で、だからいつまでもそんなの見てると幼稚だぜみたいな、こう、ね、そういう空気があって、あの、それでも結構遅くまで見てた方なんですけども、で、僕はそのなんとなくそこからちょっとフェードアウトした感じがあるんですけども、うん、やっぱり草尾ちゃんはそっからじゃストロンガーまではね。
そうですね。だから、うん、あの、大人になってから知ることになるんですけど、
はいはい、
まあ当時、石森章太郎先生で、うん、はいはい、今石森章太郎先生にかなり人格形成の上で影響を受けてますよね、僕らの世代。
はいはいはい。
ね。これはだって稲妻から機械だから。
はいはい、はい、はい。ね、変身忍者嵐から、ロボット刑事から。
星の子長瓶からね。
いや、そっちの星の子長瓶
ちゃんからね。
そっちアニメいっちゃうんだ。すごいすごいすごい。おいはいはい。すごい、いきなり、
でも、星の子長瓶みんなじゃないですか。
そうそう
そう。手塚治虫さんと、石ノ森章太郎さんと、あと松本零士さん。
あ、松本零士さんね。
あと、千葉哲也さんとかね。
下の章とかね。
その辺でできてますから、ほぼ。
かなりそこで人間形成、僕らの世代はね。
ね、
うん、はい。やっぱ昭和を生き抜いてきた、ね、70年代を生き抜けてきたものとしてはね。
そうですね。あと、うん、モンキーパンチ先生です
か。あー、ルパンがあったり。ね。
ね。
あ
と、紅白銀次郎が入ってたりとか。
元宮裕
先生とか入って
たり。はいはいはい。だから、あの、その後になると、そこからこう、ジャンプにかなり影響されてる世代がこう来るんだけど、僕らの時代やっぱりもうマンガジンもあったり、ね、サンデーも、まあもちろん今もありますけど、なんか割とこう、いろんなところからこう、吸収してきたのとね、ね、で、ヒーロー番組っていうのがこう、あって。
実写もすごいありましたもんね、うん、だから、ね。
はい。どんなの見てました、他に。
もうほぼ見てましたよ、だから。うん、僕はだからね、はい、なんだろうな。はい。テレビっ子なんでしょうね、きっとね。
うん、ね、まさにだから、
まさにだから、
あの、申し子なんでしょうね、
彼は。鍵っ子っつうんですか、
はいはいはい。
いわゆる。
あ、僕もそうですね。
うち帰っても
誰もいないから。
と、うん、両親が働いてるから、うち帰ってもテレビ見るしかないわけですよ。うん、
はいはいはい。
その、うん、まあ、ジャイアントロボから始まって。
はいはいはい、来た。
ジャイアントロボはね、これ、久しぶりに語りますけどね、いろんなところでも語ってるんですけど、
いいな。
あの、最終回は子供心にショックでしたからね。
ね。 最後こうでギロチン帝王とね、
ね、裏切られたっていう。
そう、うわ、ごめんね、説明が。
ハッピーエンドじゃないんですよ。
う
ん、
そうなんですか。
うん、ジャイアントロボだから敵のその親分がギロチン帝王ってのが、はい、体の中に巨大化するんだけど、巨大化した中にも体の中にも、まあ、いわゆるエネルギー源がいっぱいあって、今俺を攻撃してすると俺が爆発するぞと、はい、そうするともう東京も何も壊滅しちゃうぞと。
はい。
で、それで、ね、ジャイアントロボが。
それまで、この少年が、腕時計で、命令すると、ロボットが動くわけですよ。飛べって言うと飛んでったり、ミサイル撃てって言うと撃ったりとか、戦えって言うと戦って、要はその、腕時計がリモコンになってて、音声入力するとロボットが動くっていう。
その通りに動く
設定だったわけですよ。で、最終回の一番その最後のところで、その敵のボスを抱えて、結局ロボは隕石に突っ込んで自爆して終わるんですけど、やめろって、子供が言うんだけど、言うことを聞かないの、最後だけ。で、ロボット喋らないじゃないですか。顔も表情、だからロボットの脳面と一緒で、角度によって寂しい表情に見えたり、ちょっと笑ってる表情に見えたりっていうのはあるんだけど、その無表情のまんま、命令を聞かないで、それが壊れたのか、自分で意志を持ってるのかっていうのが思わせぶりなまま、でも最後はハッピーエンドになると思うじゃないですか。
思いますね。あなたの実は生きてたみたいな。
隕石突っ込んでコッパービジに吹っ飛びやがったんですよ。
泣けたね。
子供心にすっごい衝撃、俺だから当時3つとか4つぐらいですけど、なんかもうね、やりきれない思いを。
そうだ、僕らでもええと思ったのさ、草尾ちゃんのとこだったらもっとね、
思いましたね、
低年齢だったわけだから。
で、大人になってから、はい、DVD とかね、ビデオとか出てるんで、買ってみましたけど、こんなもんだったかなと。大したことなかったなと。
それは悲しいやりとりだったみたいな。
でもやっぱ子供心にね、すごい、3倍ぐらいなんかすごい、それは衝撃。
ね。
残ってましたね、
うん、で当時はやっぱりいわゆる今みたいにビデオとか DVD がないから
ないからね、
その1回を外しちゃうと、
すごい
見れないっていうね、だからその集中力たりはすごいものがありますよね、
うん、
あだから未だにこうたまになんか昔の作品見ると、あーここ覚えてる、この後こういうセリフを言うとかね、あれあれ今仮面の忍者赤影を見直してるんだけど、
赤影も見ましたよ、
やっぱりねセリフがねポロポロと出てくるものところどころで、うん、
赤影もそうですし、はい、怪獣王子とか。
怪獣王子。はい、ピープロだ。
うん、ねえ、うん。いっぱいあったじゃないですか。
当時ね。
忍者部隊月光とかね。
忍者部隊月光。またすごいの持ってきたね。まだ白黒だった
よ。だから本当、あれですよ、うん。変身忍者嵐とか、ロボット刑事とか、コンドールマン、
はい、はいはいはい。
どこまで出てくんだ、俺。だからその、アクマイザーもそうだ
し、はいはいはい、
リビューもそうだし。
うんうん。
まあ、あと、東映の戦隊ものですよね。
はいはい。
うん、あと、そうじゃない、その、マイナーな、トリプルファイターとかね。うんはいはい、
とかね、つぶれやプロとかね。あれ、いろんな先行者とか、
ピプ
ロとか、ピプロとか、いろんな会社が当時、やっぱ70年代は、実写番組をこう出してたじゃないですか。この間ね、今、CS でやってるんですけど、日活が唯一作ったっていうね、電撃ストラダ5っていうのをね、見たの。全然変身しないのね。ただ、強化スーツみたいなのを着て、敵と戦うんだけど、敵も普通のギャング団みたいな感じで、でも、悪ボスがいて、そのボスの声を飯塚正蔵さんがやってて。
やっぱね。
ね。
全部飯塚さんでしたよ、
ね。飯塚さんが。
帝王現場ですよね。
帝王現場が。やっぱそういう声が、まあ、もう古くは僕ら、超人バルムワンのドルゲからね、イナズマンのバンバから。
ありましたね。バルムクロスしてましたもん。
してたでしょ
学校で教室で。
そうそうそうそう。だ変身ごっこみたいなのも、今の、あれだ、半端じゃない。今ほら、そういういろいろ、こういうグッズがあるから、
はい、
そういうなんかブレスレットとかいろんなものをして、こう ね、あれだけど、昔はそういうものがなかったから、うん、ないなりにこうね、自分たちで工夫して、とりあえずヒーローになりたければ風呂敷のマントにするみたいな、うん、そういうあれがあったけど。
ね、うん、だ僕、そういう意味でね、
はいはい、
もう一回ちょっと見てみたいなって思うのは、
ね、
突撃ヒューマン。
あヒューマンね、公開録画でやって
ます
ね。
すごい猫社長がうなずいてますけど。
ね、スーちゃんになる前の田中よし子さんが見れるんですよ。
そうそうそうそう。
わかんない
よ。まだキャンディーズのね。
キャンディーズ。
大丈夫。もう今田中よし子さんだ。今女優の田中よし子。昔キャンディーズのスーちゃんだったんだけど、
スーちゃんになる前の。
スーちゃんになる前の子役時代があるわけ。
あ、子役
子役っていうか、まあ、もう大14、15歳ぐらいだったかな。
う
ん、でもその時に田中よし子さんって、まあ、本名だから、
うんうん、
で、レギュラー出演をしていたね。
はい。
うん、これが突撃フーマンというね。
見たいな、もう一回。
あれはね、
これだってテレビの前で回してましたもん
ね。ぐるぐる、ね、回したよね。で、会場、いわゆる公開録画で、
はい、
いわゆるなんとか公開堂とかさ、そういうところ
だ
と、
8時だよ、全集合。8時だよ、全集合のブルーター。
8時だよ、全集合わかんないかもしれない。
わかんない。
ほら、もう、カプチャンケンちゃんご機嫌テレビ。 あ、わかんないよな。いわゆる公開録画で、いろんな公開堂とお客さんを入れて、
はい、
そこでステージの。
商店みたいな。
あ、そうそう、商店みたいな、後楽園ホールの、
は
い
は
い。ああいう感じで、まあね、であの上に歌丸さんの代わりに、変身ヒーローが出
ているっていう。
ね、
うん。で、山田くんの代わりに、あの、田中よし子さんが、こう、一緒にいる。
はい、
いいのか、それで。
まあまあ、まあ、私も遠から
ず。遠からでね。まあね、そこであの、お芝居をちゃんとやってて、
はい、
で、そうすると、もう、あの、途中で悪者が出てくるから、じゃヒューマンというヒーローを呼ばなきゃいけないんだけど、せっかく会場に子供たちがいるから、会場の子供たちに、あの、よくあの、丸いさ、
うちわ。
うちわってあるじゃない、まん丸で。
はい、まん丸で穴が
一箇所だけ開いてて、はい、その、そこに指を入れてぐるぐる回すんだな。
お
で、みんな、会場の子供たちが全員で必死に回すと、突撃ヒューマンが飛んでくんの。
赤と、赤と青の色があって、二段変身するんですよね。
二段変身はね、あれ、あれ、あっちだよ。レッドタイガー。
そうだっけ、
うんうん、
俺よく覚えてない
ヒューマンを見てないんだよな。ヒューマンでもぐるぐる回して
回してね、
うん、でそうするとそうすると飛び人形が、
はい、
公会堂の一番後ろからビューン飛んでくんだよピアノ線で、
はい、
でもたまにあの調子悪いと途中止まっちゃった
りして、止まっちゃったりまあカメラこう振って
カメラ振ってるみたいなねそうするとステージにちゃんと変身号が出てくるっていうねなんでそんなだそういう画期的な企画がいっぱいあったですよね。
ありましたね。
うん。だから逆に今だともうほら戦隊とライダーみたいなね。まあ、本当にクオリティはもう半端じゃなくすごいけども、やっぱりなんかそういうこう、まあ、デジタルでかっこいいんだけど、
試行錯誤がたくさんあった時代だから。
だから
エネルギーがすごいありましたよね。
うん。だからそれこそその赤影なんかも、ミニチュアを多用してね、うん、どうしてもこう飛んで飛ぶシーンがあるとどうしても上の方気になっちゃうじゃない。
うん、
あピアノ線とかね、うん。でもそんなのをね、探す云々よりもこのね、情熱たるやね。
そうそう。
これはどうなんだろうね。
特撮に70年代であったようなエネルギーがきっと80年代のアニメにあって、それが
はい、
庵野監督とかね、
はい、ヴァンゲリオンの、はい、
あの辺の方たちが若かりし頃に
影響を受けてね、多大な。
で、なんかその80年代のすごいアニメをたくさん作ってたエネルギーになんか繋がってくるような気がするん
ですよ。
評論家か、俺は。
いやいや。
すごいですね、エネルギーが繋がっていく。
それが、すごい。全然ブレてないと思う。正しい。
ね、だから、そういうところを知ってる人は、きっと今のアニメとか特撮を見て思うところがあったりするんじゃないかなって思いますけど、またそれもまあ一つ時代なんでしょうね、ということでね。
だまあ、そんな中でね、やっぱり僕らもその70年代こう見てて、で、そういう石森作品であったりとか、そういったなんか、だんだんデジタル化されてて、もうかっこいい、もうヒーローいっぱい出てるんだけども、なんかあえてそのアナログじゃないけども、何かこうできないだろうかっていう、まあ、俺自身もそういう声優ブームみたいなのあったりとかしてて、はい、で、たまたま篠森先生に、例えばこう、声で変身するっていうのはどうでしょうかっていう企画を持ってた時に、篠森先生が、ああ、なんかそういうグッズとか使わないでね、声で戦うっていうのは面白いじゃないか。じゃあ、この作品をじゃあ原作俺やるから、やっていこうじゃないかっていうことで始まったのが、まあ、ボイスラッガーです。はい、ございました。ここへ来ましたけれども。
はい。私、ね、ボイスラッガーを、第一はなぜ見ようと思ったか。
うん。
草野さんが出るから
です。キャーおっと
です
おっと
実はそうでした。
すごい、すごい
草野さんが出るんだ、
すごい髪の毛なの。
じゃあ、見ようって思って見たのが第一話です。すっごい面白かった。
これ、仕込み？
本当です。
今俺初めて。
いやだね、大人ってね。
いや、
あれね。
大人って、
いや
でだって。
いやだね。
私たち純粋にいっぱい見てたんですよ。だから私は結構、草野さんでできてるみたいな感じです。
マジっすか。
ほら、
今語られる。
見てたアニメはもう、いっぱい書いたらこんなになっちゃって。
あ、書いてるすごい、台本
に書くんだよ。忘れないようにと思って全部書いたら、バーってなっちゃって、あーっていう。
一番古いのは何？
一番古いのは、スーパービックリマンのフェニックスです。サイバーアップです。
なるほどね。
オープニングも歌ってらっしゃる。
出ましたね。
はい、カラオケでも歌っちゃいますね。
はいはいはい。
ありがとうございます。
いいよ、じゃあ、こっからは、じゃあ、貝原玲奈の告白タイム。
じゃあ、あとは、とか言って、次はですね、何でしょうね。もちろん、ラムネスも見てました。
ありがとうございます。
はい、でも、ラムネスは、途中で、新しくできた、ラムネ&フォーティファイヤーを知って、で、その後、草尾さんがそこでお父さん役でラムネスで出てきたじゃないですか。二役をやられてましたよね。それで、あ、前の番組があるんだって知って、見ました。フォーティを。
ってい
う。
いいね、
はい。そんな、どうしましょうね。いっぱいあるんですけどね。
あ、すごい。ちゃんと B ロボカブタックまで
書
い
てる。
一番好きなのは何？
いいですか、うん、結構マイナーかもしれん。解決上記探偵団って思う。
ルブレットだ。
はい それが一番好きです。
マイナーって失礼だよね。
違う、半年の私なんかすごく味じゃなかったからと、ね、私の中ではそれが一番。
あ、でもほら、それは嘘がないでしょ、ほら。
ありがとうございます。
ね。はい、ここでね、ほら、桜木花道とかさ、普通な、なんか、世間が知ってるようなことを言ったら仲いいかもしれないけど、
逆にね。蒸気探偵団でごめんなさい。
蒸気探偵団って、俺もタイトルだけは知ってるぐらいなんだけど。
秘密基地ですから、まあ。
ね。そうそう、秘密基地だから。
さすが秘書でございます。
ね、さすがですよ。
あとはですね、うん、最近で言うと、ドロロが好きですね。
あほう
百鬼丸じゃないよ。
おうおうおうおう、でもやっぱそっち行っちゃう。
ドロロ軍曹のドロ。
知ってるよ。知ってるでござるよ。
ね、うん、偶然、なんでそのヒューマンの話が出てきたかっていうと、うん、
はいはいはい。
ケロロ軍曹、いろんなアニメのパロディとか。
やるやるやる。大好き
です
。
そこでヒューマンのパロディが出てきたんですよ。
ああ、そうなんだ。
で、誰でも知らなくて、俺だけが知ってて。
うん、
あったあった、そういえば、っていうところでね、いろいろ思い出したら鮮明に思い出してきたみたいな。
ああ、なるほどね。
ケロロでもね、パロディ化されてんですね。
はいはいはい。
月木ヒューマン。
ああ、いいな、さすがケロロだね。
難しいですよね。
ほら、檜山くんがやってるね、
心
とかね、見ると、そのためにプププっていうね、大場健二さんは知ってんのかとかなんか思いながらさ、ね、うん、
大丈夫なのかみたいな。
ね。だけど、ああ、そう、ヒューマンまで、はい、恐るべしだね。
恐るべし、ケロロですけどね。
あ、でもほんと、ドロロのね。
はあ、涙目が好きですね。う
ん、ね。まあ、今度また劇場も公開されるので、
はいはい、そうですね。
ね、詳しいことは皆さん調べてください。俺に聞くな、みたいな。
そう。で、まあ、去年とか、この間までね、やってましたけども、銃剣戦隊激レンジャーでは。
激レンジャー。
ね、なんと、先生。
にゃんこ先生じゃない。
マスターシャーフーね。他にもマスターっていっぱいいるわけですよ、先生方が。
シカシカ。
シカ、ね、
ガゼルだっちゅうのだから。
そうそう、なんか、シカオとかオニオシというね。
トナカイとかね。
そう
ガゼル。ピョンピョン。
ガゼルね。ピョンピョン。ね。ああ、だから、あれと思ってさ、で、最終回、こう、久しぶりにね、ちょっと、ちゃんと見ようと思ってみたら、奥沢ちゃんだーとか、やってるやってるって思いながら。いや、だから、最初の頃、ほら、石丸ひろやさんでさ、シャーキーチェーンって言った時にさ、本当かおい言ったら、本当にね、石丸さんがやってるって言って、ほんで、石丸さんが出てきて、そんで、水島優さんが出てきて、で、古谷徹さん出てきて、おー、これちゃんと、いいね、わかってるね、みたいな。香港映画だね、みたいなさ。カンフーだからね。
うん
う
ん、
で、そういったもう何人もいる、こうね、マスターの中にね、
はい、
出てきたんだよ、鹿が。鹿じゃないっつ
うの。鹿は何
を？ガゼル。
ガゼル。何を教えるんですか？
ガゼル犬。
ガゼル犬、うんうん、どんな犬？
うん、番組のモチーフが、うん、獣をモチーフにした剣法は、うん、銃剣っていう。
ね。
ガゼル犬、
うん、
多分。
それ以上は聞くな。ね。ね。ところ
まあ、だから、うん、そのね、前の前の年のマジレンジャーっていうの
を、
ね、
はいはいはいはい、
出させていただいてね。
そうだ、ニャンコやってた、ニャンコ。
そう、
それがニャンコ先生。
ニャンコ先生じゃねえ。
スモーキー。
はい、そう、ね、ランプの中にいるんだよ。
魔法猫。
魔法猫、
ね。
うん。あれも嬉しかったしね。そう、だから ね。
楽しかったですね。
うん。だから、僕らこう見てると、あ、白沢ちゃんが出てるなーなんて思うとね。
ねえ、だからまあ、東映の戦隊ものもね、また次呼んでもらえるように頑張ろうなと思って。
ぜひぜひ。
ぜひね、
そっちの今ほらまた声優さんとのなんかコラボじゃないけど、ほら、例えばこの間やってた仮面ライダー電王とかで、やっぱり声優さんにまたね。
電車に乗らないライダー。
ね。
あ、電車じゃねえや。バイクに乗らない。バイクに乗らない。
電車に乗ってる。
でもあれで、ほらね、
最高でしたよね。
ね。でも関俊彦さんとか、宝中さんとかね。そういう面々がね、なんかこう。
ただまたなんかその、70年代の、混沌とした、ね、なんだこれじゃないんですけど、今見るとすごい発想だな、みたいなところに、またちょっとね、時代も戻ってきたのかな、なんて。ああいうなんか、すごい変化球の、どうせ変化球ならものすごい、落差のある変化球の作品があると僕らは楽しいですよね。見てる方のこと。またちょっとあれですけど。
でもね、純粋に例えば子供たちが新しく見た時に、やっぱりね、スコーンとこう来るみたいで、やっぱりお父さんだから昔に懐かしいのやって、ね、DVD を買ってきたりとかして見るとそれこそさっきの赤影であるとか、うん、そういうのを本当になんか2世帯で見れるみたいなね。そうそう、だから再販してボイスラッガーも DVD 出すかなみたいな、ね、
本当ですよ、ね、早く出してくださいっていうか、ハート数作ってください。
あー、ぜひぜひぜひぜひぜひ、
これか、
あ、違うか、
これ か、 これか、
ラジオだからちょっと言えないけど、これだよ、これか、これって何のマークだ、 OK マークかみたいな、
これか、
大人の事情かとか、いろいろ
それさえあればな。
そうそうそうそう、みんなそうすると宝くじ当てようとかさ、なんで宝くじ頼みなんだよっていうさ。
またでもなんか、ボイスラッカーじゃなくてもね、うん、なんかやってくださいよ、大野さん。
あ、ありがとうございます。
大野広志プロデュース。
本名言うな。
本名になっちゃった。
失礼。
いやいや、全然も
う。ショッカー大野プロデュースで。
いやいや、ありがとうございます。
本当なんか、うん、楽しい企画を。い
や、でも本当ね、こうやってね、草尾さんとね、いろいろこう、仲良くさせていただくっていうのは、僕らはやっぱり、やっぱ声優さんのアイドルの人で、なかなかね、こう、どうなんだろうな、会うまでっていうのはね、うん、あ、なんか気難しいのかな、どうなのかな、大丈夫なのかな、と思ったら、熱いでしょ？
はい。
で、すごい。
語ると深いですね。
そうそう。苦しいって意味じゃないですか、
ね。違う、
言ってない、言ってない。ちっとも言ってないから。ね、熱いし、まあ、逆に言うと気持ちはあったかいし、うんうん、優しいし、で、僕はすごく感動したのは、初めてね、一緒にお仕事をしたのがね、多分あれ、ね、一緒に CD はね、歌ったことがあるんですよ、ずっと前に。エブリバディーズクリスマスっていう、ね、ユネスコのトットチャンネルか、トットチャンネル、トットチャン基金かなんかでね。
ありました、ありました。
うん、で、草尾ちゃんとか山口勝平くんとか、こう前の方でさ、声優さんとバーって出て、うん、後ろの方に僕とかね、庵野秀明とかね、
ましたね、
島本和彦とかね、業界のなんかわけのわかんない人たち後ろの方でみたいなさ。で、こうジャケットにはね、映ってるんだけど、まあ、草尾さんってあの人だ、ふーんぐらいだったんだけど、ちゃんとね、ご一緒したのがね、おにきり丸というね、OVA、うん、
知ってます。
ありがとうございます。マニアだね。
はい、結構だから
私。ソーフリーク？
いやなんか
おにぎり丸
なかなか知らないよ。
そうですかね。あれもかっこよかったです。
ありがとうござい
ます。はい。
ね、あのねおにぎり丸のイベントでね東京大阪名古屋一緒にね。
そうですね、うん、ありましたね。
うん。でその時にねちょうど全部終わって。あれは東京だったかなで最後これで終わって一応通常だと、まあ、ゲストの方を紹介して草尾武さんでした、うん、誰々でしたっつって、
はい、
うんであれの時に逆に草尾さんが初めてね、はい、はい、司会はショッカー小野さんでしたみたいな風にねなんかあんな風にこうやられたの僕も初めてだったもうドキドキもうしつつもあなんてなん
かナイス演出ですね
いい人なんだわなんて、うんうん、それからもうキュンですよ。
は
で、結構いろいろこう話をすると、さっきの話じゃないけど、こういうね、ヒーロー作品が出てくるわけね。
はい。
しかも普通の人が知らないようなディープな作品
ね。すごい名前ですね。はい、
急に白獅子仮面だよねとかって、とか僕らが反応すると、いやいやいや、うん、聞いた話聞いた話とか、うんうんとか言ってニヤニヤって笑いながらとぼけるのよ。で、あ、これはさては草野武相当ヒーローも好きだなと、うん。僕の中にはそれがインプットされてて。
はい。
で、たまたま今回そういうね、今回というかその、ボイスラッガーというのを作るときに、もう頭の中には、ぜひ草尾ちゃんに出てほしいと、本当にこう思ってて、うん、で、前回の富澤さんの時にちょっとお話をさせてもらったんですけども、ね、はい、わ、まず草尾ちゃんに会いたい草尾ちゃんに会いたいぞと思ったら、本当次の日に、新宿でばったり会ったっていうね、交差点の真ん中で、ね。
向こうから渡ってきた
っていう。そう、渡ってきた
んだ。できてんな。
できてんなって、その時に、いや、そういうもんですからってね、もう草尾ちゃん、いろいろ気の勉強とかもしてるからね、こういう、そういう気が、そういう気が向いてるのさ、そうやって向いてるのさ、うまくできてるのさ、だからなんかさ、
ね、いやでもトントン拍子でうまくいきましたね、ボイスラッカーの時は ね,
ね。だから
もうちょっと続ければね。
あれがね、
26話あればね、せめて
ね, ね。
もう13本あるとね、
うん、
もうちょっといろんなことができた
ら。じゃあ10年後のもう13本みたいな。
全然問題ないですよ。
でね、
うん、全然問題ないです ね。
あの時のメンバーまたみんな集まっても楽しいと思うし。うん、
全然いけますね。うん、きっと
ね。で今、あの時のメイン監督だった竹本昇監督ってのはね、やっぱもう女
性バリバリやってますね、
まだ。やってますね。それこそマジレンジャーの時はね、
やってますね、
劇場映画撮ってね、はい、うちに電話かかってきて、やっと僕も映画監督になりましたっていう。うん、やっぱりみんなこうやってね、いろいろな実績を積んでくるから、それぞれいろいろなね、形で。ね、うん。で、今回ゴーンジャーって新番組も、はいはい、この間中川彦ちゃんからメールが来て、マスコットのキャラクターのね、声を出してるのね。
そうなんですか。
うん。で、当時ボイスラッガーで、はい、ミュウっていうマスコットがね、コールドサトミちゃんが出したやつ、はいはいはい、で、ああいうなんかマスコットの声って可愛いなと思ってたんで、だから今度の番組でミュウのようなキャラクターをやりますっていうね、
ね
メールをいただいて。で、すごい頑張ってた。第1話見たら。
かわいい感じですか？
かわいいかわいいかわいい。
ライバルだな、じゃ
あ。あ、おっとおっと、カブカブ
いや、カブタくんもかなりのかわいさでしたよ。
ね、かわいかった。あ、すごい、ほら、熱く語ってるよ。
今、でもね、うん、日曜日の朝に、はい、イエスプリキュア555っていう。
おい、プリキュア。
プリキュアやって、その中で、はい、ココっていう。
そう、
はい、はいはいはい。
人間にも変身するんだけど、獣っていう感じ。
もう超かわいいキャラクターもやってるんですよ、僕。
幅広いなぁ、
いや、幅広いっていうかね。
やってるな
ぁ。なんでそんなことになっちゃったかわかんないんですけど、だから年齢とともに、キャラクターはどんどん年齢が下がってて、
はいはいはい。
どんどん人じゃなくなって、ドロノとかね、コボとかね、その、
マスコットっぽい。ね、
ああ、そっかそっか。やって
るんで、ちょっと、アッコライバルですね、じゃあ。
ああ、そっか。そうきたか。
ね、同じ朝のマスコットです、
ね。じゃあ、そんなあの、マスコット声優でおなじみの草尾武さんにですね、はい、いろいろ質問が来てるようでございます。
そうですね。
はい、メールをじゃあ紹介してちょうだい。
はい、はいはい、まずは北風太郎さんからです。
はい、
こんばんは、マスター貝原さん。ゲストの草尾さん。
こんばんは。
こんばんは。
はい、僕が初めて草尾さんの声を聞いたのはサムライトルーパーでした。
うん、
はい、どんな感じの声優さんになっていくのかすごく楽しみになりましたと、その時に。
すいません。
こんななっちゃいました。
すいません。
そんなそんな。
はい、それから僕がわかるだけでもいろんな声をされるようになりましたけど、デビュー作品は一体何になるのでしょうか、教えてくださいと。
おお、
これはね、はい、劇場用映画のアキラっていう、
アキラ、はい、
大友先生の、
あの某ラーメンのコマーシャルなんか
やってますね、大友さんやってますけど、アキラっていう、アキラっていう作品がありまして、はいはい、で、はい、あれは声を先に撮ってから絵を描くっていうスタイルでやってたんで、公開されたのは、後なんですけど、撮り始めたのは実際に、1年半ぐらい前から撮ってたんで、だからそういう意味では、その、声を入れて、初めて名前のあった役で声を入れたっていうのだと、アキラっていう作品の回っていう、金田主人公たちの暴走族の仲間ですね、一人。ですね、
そうなんだ、
はい、
あ、それも初耳でございました。
そうですね、で、はい、初めて主役をやったのは、ジャンクボーイっていうビデオアニメーションがありまして、
はいはい、タイトル知
ってる。それは18禁にしないでどこまで過激に作れるかっていう、
お
ー、今見ると大したことないんですけどね。
でもスタッフの中にやっぱそういうまたね、よし、どこまでチャレンジしよう
だ、まあ、大人のアニメ。それが割とその主役デビューっていうのは、そのビデオアニメの作品が主役デビューですね。
はい、はい。じゃあ続きましてはですね、はい。ラジオネーム、スバルタイガさんからです。
はい、
武装劣化って書いてある。はい。マスターレイナちゃん、そして草尾さん、こんにちは。
こんにちは。
草尾さんを初めて見たのは、花金データランドでの第1回アニメ大賞だったと思いますが、その頃はサムライトルーパーの人気がすごくて、当時小5だった僕のクラスでも、女子どもが5人の中で誰が一番かっこいいかを議論してたような時代だったと記憶しています。
はい。
その後の展開、あの頃のトルーパー人気は凄まじく、アニメ誌を買えば毎月のように、外伝、気候伝説、メッセージの OVA 情報が掲載されており、興味はあったものの、当時の中学生の小遣い程度で、高額な OVA を買えるわけもなく、悔しい思いをしたのを思い出します。そんなサムライトルーパーも、今やケロロ軍曹でパロディにされる時代。
ああ、そっか。
よく考えたら、第1話の放送が88年の4月ですから、もうじき20年になるんですよね。
あら。
はい。年を取るわけだ。あの頃を振り返っての思い出などありましたら教えていただけると嬉しいです。
これね、思い出じゃないんだけど、もうこの番組だから言ってもいいなって思うんだけど、今、声優雑誌あるじゃん。
はい。
あん時にあればなって。
ああ、そうだね。
そしたら、迷子迷子俺らが表紙とか。
そうですよね、絶対そう。
軽くよ。
人気
投票とか
したら、全部だったんだけど。
もうワンツーフィニッシュをいつも。
もう俺らがね、そういうの終わって、しばらく経ってから、今の声優雑誌とか出てるから、
知
ってい
う。
なるほど。
あの当時やればなって。いうのは今でも思い出しますね。だけどなんか本当にその今、それこそお子さんね、子育てに一生懸命とか、でも本当にそういう方たちがちょっと一段落してね、青春時代を振り返った時に、本当高校の頃はトルーパー一色だったとか、またそれこそ昔のね、ビデオとかを引っ張り出して、本当3年2回ぐらい見るとすごい面白いんで、そういうなんか、人生の本当に思い出となるアニメーションに参加できただけで僕はすごい嬉しいなって思うし、いつまでもこうやってね、言ってくださる方がいるっていうのは本当嬉しいですよね。それはまたそういった意味も含めて、ボイスラッカーもう一回やって。
ああ、そこそこ頑張るわ。
私もやってほしいです。
はい、次。
ラジオネームトロキチさんからです。草尾さん、こんにちは。草尾さんは熱血ヒーローのイメージが強いです。ラムネスとかパーンとか。
そうだね。
当時の収録時の面白いエピソードなんかがあったら教えてください。ちなみに今、ロードストー選挙を見ていて、パーンがすげえかっこいいです。
まあな。
あと、リクエストなんですが、ラムネスの俺は今、猛烈に熱血しているのセリフを私からもぜひとも。
私からも。
そして、レイナさんに熱血セリフの演技指導をお願いします。 皆さん頑張ってくださいね。
ああ、なるほどね。うん。なんか、うん、こういう番組っぽいお便りですよね。
ねもうね、ちゃんと常連さんたちは分かってますね。
うん、本当ね、なんだろうな、当時は、うんまあ今も気持ちは全然変わってないですけど、うん、とにかく先輩方に失礼があったらいけないし、自分のせいでこの収録が止まったり、足を引っ張ったりしたらいけないなっていうことで、うん、ただただとにかく一生懸命、とにかく今日のベストを常に出すっていうような意識を持ってやってた、その姿がキャラクターともこうダブってみたいなところも多分にあったんじゃないかななんて、いう気がしますよね。うん、だから今、ラムネのババラムネ君のこの決め台詞で俺は今猛烈に熱血してるっていうセリフとか、俺は今猛烈に感動してるっていうセリフが番組中にあったんで、そういったセリフがあると必ずみんなラムネのパロディだって思われるんですが、実はこれはもともと巨人の星のセリフなんですよ。
え、そうなんですか。
星ヒューマン様が俺は今猛烈に感動しているっていう、
そうそうそうそう。
セリフがある。うん、だから、うん、本当は、それが元ネタなんだけど。
そうなんですね。
だから若い人はみんな、そうそうそう、若くもないのかな、みんなラムネだと思ってんだけど、もともとはね、これ、うん、巨人の星のネタなんですよ。
うん、俺は知ってたよ。
まあ、その辺も踏まえつつ、聞いてください。
ね、
いきますよ。はよ。俺は今、猛烈に、熱血してる！
すごい！
やばい
本物だ。
似てた。
すごい、似てた。
そっくりそっくり。
うわ、すごい。今ラムネスの顔出ました、私の中で。
出た。
顔があった。
すごい。よかったね。よかったね。
顔が出るような声優。
声優さんみたいでしょ。
はい。
ねえ、はい。じゃあもう一つぐらいじゃ
行きましょうか。はい、もう一つ行きましょうか。ラジオネーム、シーボーズさんからです。おっと、俺は今猛烈に熱血しています。
まさにだ。
書いてありますね。
まさにだ。
まさに
だ。はい、マスター、レイナ様。レイナ様、いい。本当は雪が大好きなシーボーズです、うん。今の仕事だと雪は一番の宿敵なんですけどね。
彼は鉄道関係でね。
なるほどね。
外回りが、外回りとか外でお仕事してるからね。
さて、今回は熱血主人公だったドラゴンボール Z のトランクス役や、レイナ様と共演しているスパロボの各悪役の中でも自分の一番のお気に入りというビガジ役など幅の広い演技で自分たちを魅了する草尾様がゲスト。
はい。
きっとお話を聞いているだけで猛烈に熱血して雪が降ったとしても蒸発させられそう。
ああ、まさにそうです。
頑張っていただきたいですね。
は
い、
ああ、今まさに、
うん。皆さんあっての鉄道ですから。
そうそうそうそう。
そうです。
こうやって皆さん仕事をしながら。
これだってかっこよく言うと、鉄道管理局みたいな仕事でしょ、銀河鉄道で言えば。
ああ、そうかそうかそう、言ってみればね。うん、そうだね。昔おいら宇宙の炭鉱夫って番組ありましたけども。山口カッペ君で。
おいら宇宙の炭鉱夫。
そういうのがありましたけどね。うん。うん、でもなんかそういうこう、頑張って、線路の方を、
そうですよね。
ガッツリと。
うん。もう大事なお仕事ですから、ぜひ頑張っていただきたいなって思いますからね。
ああ、じゃあもう今のでもう、ね、雪も溶かしたから、寒さも大丈夫でしょ。
でもね、さっきの草尾さんの熱血してるでも全部溶けました。
ね。
はい。本当です。
っていうかもう、でも連絡的にもう全然 OK なんでしょ。
全然私が。
ね。OK、
はい、
ですね。
ありがとうございます。
OK、ね、はい、だね。ちょっと待って、レーダーがちょっと正気に戻るまで、はい、ちょっとコマーシャル。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
皆さんこんにちは。印刷会社猫のしっぽです。
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか。
当社ホームページで猫ぶっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぶ。
いやいやいやいや、ほら見ろ、ほら見ろ、ほら見ろ、なんかね、もう水木一郎兄貴以来のですね、は
い、
長くなるかもしれないよ。
ちょっと過ぎちゃったかな。
草尾さんの話楽しいもの。
本当すいません。
っていうかね、やっぱりね、昭和の話が来るとね、おいらとね、
そうだよね、
猫社長が食いついちゃうんだよね。もう猫社長がもう今日満面の笑みですよ。
もうずっと笑ってました。
ね、はい。ということで、じゃあちょっと草尾ちゃんいいですか。ね、はい、この番組ではですね、はい、この今ラジオをお聞きの皆さんにですね、ゲストの方にですね、サインをしていただいて、
はい、
これをプレゼントさせていただくというようなことなんでございますんで、はい、番組終わりましたらぜひとも、はい、書いていただきたい。特別なボイスダッカー色紙が用意してございますので。
マジです
。マジ。この番組だけでございます。あったの。
見つけてきたの。
うちにね、残ってたの。
素晴らしい。 貴重ですね。もう手に入らないですもんね。
そうそう、金箔でボイスラッガーのあれが売
ってある。俺も欲しいみたいな。もう喜んで。
はい、はい、でそれでですね、前々回のですね、好楽さとみちゃんの電子式 CEO ですね、今回本当、申し込み
がたくさんいっぱい来ました。
さあ、その中でじゃあ今、はい、最終コーナーです。はい、第3次審査で。
さあ、
はい、変えられない。引きます。はい、どうぞ。
ごめんねー。
はい、どうぞ。
それ、
はい、1枚。
はい、
はい。はい、
続いては、じゃあ、こっから行こうかな。はい、バイバーイ。
はい、さあ、もう1枚。
最後だよ、祈ってみんな。
はい、よいしょ。はい。
はい、
三
枚。
はい、三名様でございます。まずこちらですね、長野県にお住まいの脱就職浪人。
はい、頑張れ。
脱、頑張れよ。
就職浪人。
就職浪人。大変だな。これはね、こちら大阪市にお住まいの、ね、これは、ヤーじゃ
ー。
YAGER。ごめんね、日本語で書いて。違うか。それから、愛知県のジュニア。
はい。
以上3名の方、小力さんの色紙を送ります
ね。はい、ありがとうございます。
はい、おめでとうございます。いやいやいやいや、そんなことで。
はい。
さあ、そんな草尾さんでございますけれども、はい、近況などございましたら、ぜひとも。
何もないよ。
ないのか。じゃあ、ということで、草尾さん、わあ、こらこら。
まあだから先ほど言いました、イエスプリキュア5、
はい、
午
後、はいはい、
あとはケロロ軍曹。
ケロロ軍曹ね、楽しいですから。
あとはね、テレビではメイプルストーリーっていう、オンラインゲームが元になってるアニメーションがありまして、そこでアンジっていう役とかもやってたり
する。可愛い名前ですね、またアンジ。
そうですね、それも人間じゃないんです。
おっと、動物声優とかさ、
そういう、まあ、美容先生とか。いろいろなんかやってたりするんで、うん、まあ皆さんの方が詳しかったりもするし、うん、あと今インターネットとかがね、
はいはい、
だいぶ普及してますから、うん、それで調べていただきたいなって。
はい
思います。あ、インターネットで思い、ま、出しましたけどね。
いいね、
うん、言って大丈夫ですかね。
大丈夫ですよ。
ウィキペディアってあるじゃないですか。
ウィキペディアあるあるある。
うん、あそこにね、うん、いろんな情報載ってるじゃないですか。
はい、ありました、
ね、でね、うん、テニス同好会に、うん、山口勝平くんたちと、テニス同好会を作ってるっていうのと、あと、はい、青レンジャーの宮内博さんに、
宮内博さん、
憧れて、っていうような記事が書いたんですけど、はい、全くそんなことないですからって。
お
ー
お
ー
お
ー違うんですよ、
うん。
でもそれなんか削除依頼とかそういうのもするのも変だなと思って、いつかなんか機会があったら言ってみようかなと思って。
じゃあきっとこれを聞いた誰かが多分してくれますよ。
ね、まあしてくれ、うん、そんなことないですから。
だからなんか誰が書くんだかさ、
ね、まあだけど確認しようがないですもんね、
うん。
本人しかそういうのは確認しようがないから、
そう
まあ、別に公なものでもないし、
うん
まあ、別に被害を被ってるわけでもないで、うん、別にいいかなと思ったね。この機会にと思って言ってきました。
大丈夫、そういうのを何でも言えちゃうのこの番組ですから。
いいところです。
はいはい、まあまあそんな感じで、あとはインターネットでいろいろ調べていただければいいかなと。
はい。
逆に言うと便利ですからね。ネットで買うとね、
はい、
あこういうのがあるんだな、なんですよね。はい。で、逆に言うと、これで草尾さんの名前で番組を知ってもらったりとか、今度はね。
そうですよね。
うん。はい、そしてまたね、これで女の子のリスナー増えるといいな。
ですね。
すごいよ。
で、次はいつ来ればいいんですか、俺。
今度はですね、
来月末ですかね。
本当でもね、
いつでも呼んでください。
ね。だからこれで
今度も来ますから。
もう昭和の特撮をもっとディープに話すみたい
な。どこまでディープに話すみたいな。別番組で別枠取ってください。
別番組でどうですかね、この。
秘密基地への聞き方も分かったんで。もう一人で48回まで来れます。
来れるでしょ、大丈夫でしょ。じゃあ今度裏猫の尻尾に来ていただくとはどうですか、裏はすごいもう重箱の隅つく
ような。
もう前回のゲストが青影さんですからね。いいでしょ。
お元気ですか、青影さん。
あ、元気ですよ。先週飲みました。
マジですか。まあ、ボイスラッカーでもね、ご一緒
で、
ね。
そうですよ、来ていただいたんですもん。
どっこい大作ですよ。
どっこい大作。あれ以来の、お付き合いでね。
さらっと流れたって分かんないもんね、どっこい大作。
ね、でもあったもんね。
お会いしたんで。
はい。そうそう。一緒に写真撮ったんです。
でもいろんな番組ありましたよね。
ね。いろいろあるね。じゃあ、この後打ち上げで。あ、ちょっと。あ、でももう一つじゃメールするので、
ちょっと。
はい。
はい。
締め込みやるを。
はい。
ラジオネームマーク2さんです。
はい。
マスターレイナちゃん。そして、自分にとって永遠の憧れである草尾さん。
いい。あ、これ、戦闘員だね。戦闘員だ。っていうね、こんな感じで。はい。
そのし、こうして草尾さん宛てに投稿ができることを本当に嬉しく思います。っていうか、今こうして投稿していることが信じられません。
いや、信じていいよ。
実は、自分は子供の頃、草尾さんが勇者ラムネスを演じられたラムネ&ホーティを見たのがきっかけで、アニメが大好きになり、今に至るまで生きてきました。
ありがとうございます。
は
い、
あるんだよ。うん、
放送、あの作品が僕の人生で最大の転機になったのです。放送当時、小学校でいじめられがちだった自分はラムネスから本当にたくさんの勇気をもらいました、うん、もしあの時にラムネスに出会っていなければ今の自分はもちろん存在していないでしょうし、こうしてマスターやレイナちゃん、そして多くの素敵な仲間とも出会うことがなかったでしょう。ですから草尾さんは自分にとって感謝すべき永遠の憧れなのです。お、今でも作品のオープニングだった草尾さんの歌う目指せ一番は自分の人生の応援歌としてカラオケで大切に歌わせていただいています。僕の一番大好きな歌です。 本当だったら何か質問とかしたかったんですが、すいません。感謝の気持ちがたくさん溢れすぎて、そこまで気が回りません。
いや。
でも、それくらい自分にとって大好きで憧れの声優さんなんだなと、今こうして文章を打ちながら再確認しています。本当に草尾さん、今までありがとうございました。そして、これからも頑張ってください。いつまでも応援しています。
ありがとうございます。
やっぱり俺こうして草尾ちゃんの作品で、なんかこう元気になった人ってのがいるんだよね。
うんうん、そういうね、なんかお便りとかお手紙、うん、まあ当時もそうですけど、うん、今もこうやってね、たまにいただくんですけど、本当その、ラムネとかね、うん、特にその目指せ一番っていう曲をね、うんはい、今でも好きだって言ってくださる方はたくさんいて、すごいラムネに感謝してくださる方はいっぱいいるんですけど、そういうのを聞くたびに、僕が思うのは、そういう皆さんがいてくれたから、あのラムネができたんだっていうことなんですよね。だから僕が皆さんにあの勇気をあげたとかじゃなくて、皆さんから逆にもらって、僕らがあの作品を作れたっていうことで、皆さんのおかげで今日の僕がいるわけですから。だから僕の方こそ本当に皆さんに感謝ですよ。だからそういうことで、あの、なんだろうな、そんなね、もうなんか本当、何、あの、わざとらしくいい言い方になっちゃいますけど、本当、ご縁があったねっていう。
はいはい。
ことで、まあ会えたから良かったねっていう、
ね、同じ時代をこう ねやれたのも
良かったんじゃないかなって、うん、まただから、うん、あのそういう過去があって昨日があって今日があって、うん、未来になっていくから、うん、まあまたこれから作っていきましょうよ皆さんと、
はい、僕らでね、ぜひぜひ、はい、
もっともっといい作品になって、
ね、いいですね、
素敵なことをやっていきたいなと思います、
ね、まさにこれから今後とも一つ、
こちらこそよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、ということで今回のゲストは草尾武さんでございました、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあということで、お楽しみいただけましたでしょうか、うん、楽しかったね、今日よかったな、はい、次回もまた素敵な方をお呼びしたいと思います、はい、お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした、
はい、今回はここまで、せーの、またねー。